では聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙8章28節から30節までです。2017の聖書をお持ちの方は新約聖書310ページです。新約聖書の310ページです。第3版の聖書をお持ちの方は、302ページです。ローマ人への手紙8章28節から30節までをお読みいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。今日はただいまの箇所から救いの確信という題目で工藤先生に説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りしてから始めさせていただきます。私たちの天の父なる神様、今日もあなたがあなたの言葉である聖書をもって私たちを導こうとしてくださっていること心から感謝いたします。私たちの見えるところは本当にわずかなところですから、すべてをご存知のあなたが私たちを導いてくださいますように。ご聖霊が働いてくださらなければ聖書を正しく悟ることができないので、どうか主ご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださるようにお願いいたします。謙遜になってへり下ってあなたに従うことができるように助けてください。この時間すべてを主の御手にお委ねして、イエス・キリストの御名でお祈りをお捧げいたします。アーメン。ただいま司会の方に28節から30節までをお読みしていただきました。これ先週の聖書箇所と全く一緒なんですね。 何名かの方から先生間違ってないですかっていうふうに聞かれたんですけど、全く同じ箇所になります。で、先週は28節を中心に見ていきました。で、もう一度28、29、30とお読みした理由はですね、この28節、29節、30節には同じことが3度繰り返して教えられているからなんです。この28節、29節、30節は私たちの救いの順序、救いの順序が3度繰り返して教えられているところになっています。先週見ました28節においては、私たちが神のご計画に従って召されたものなのだと、それゆえそのことを根拠として神がすべてのことを働かせて私たちの益としてくださるんだということを見てきました。で、この益というのは何かというと、ただ単に自分の願いが叶っていくという意味での益ではありませんでした。神様の目から見た上での最善の益、神様が意図しておられるゴールへと私たちが導いていかれるんだということだったんです。私たちは自分にとって良いことは何か、それは自分が一番よく分かっていると、私は若い頃そのように考えていたこともありました。しかしいろいろな経験をするにつれて、そうでもないものだなと、自分には見えていないこと、分かっていないことがいくらでもあるものだなと、そう思わせられるものではないでしょうか。 そして何と言っても神様こそが私のすべてをご存じでいてくださる。私にとっての最善の道を知っておられるのは神様なのだということを覚えさせられていくものです。旧約聖書の中にハガルという女奴隷が登場してきます。このハガルはある時主人であるサラにいじめられて家を飛び出して荒野をさまよっていたということがありました。果たして自分は家から飛び出してきたけれどもどこに向かって行ったらよいのだろうかと、どこを自分は目指していけばよいのだろうかと、それが分からなかったハガルです。神様はそんなハガルに目を留めてくださいました。あなたはどこから来てどこへ行くのかと、あなたはどこから来てどこへ行くのかと、こう声をかけて本来いるべき場所へと彼女を導いて行かれたのでした。私たちがどこから来てどこに向かっているものなのか、これは神様が一番よく知っておられることです。今日は聖書から私たちのこの救いの順序、救いの順序ということをご一緒に確認することによって私たちがたどっていくべき道筋というものをご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは29節をもう一度読みしますけれども、救いの順序ということを意識しながらもう一度お読みしてみたいと思います。8章の29節です。神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。子どもの質問を一応用意したので、今日ねちょっと具合悪くて休んでるんですけど一応やりますね。皆さんも考えたらいいかなと思います。クリスチャンの救いのご計画はどこから始まっていると思いますか。クリスチャンの救いのご計画というのはどこから始まっていると思いますか。3つのうちから選んでください。 A、 イエス様を信じた時から計画は始まった。 B、 初めて教会に来た時から始まった。 C、 もっとずっと前から始まっていた。私たちの救いの計画はイエス様を信じた時でも教会に初めて来た時から始まったのでもないんだと。聖書はその前から神様は私たちをあらかじめ知っておられたと、そして巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのだと今お読みした29節には言われていました。私たちはあらかじめ立てられていた神様のご計画に従って信仰を持つことができたのだと、偶然信仰を持ったのではないんだと聖書ははっきりと教えているのです。私たちは自分のこの命、自分の存在が偶然できたものではないと信じています。私たちの命は神様がお作りになったと信じています。救いも同じことなんです。偶然に起こったことではないのだと。私たちはたまたまイエス様を信じることができたということではないんですね。あの信仰告白、お一人お一人の信仰告白は神様のご計画に従って神様の御業としてこれがなされたのだということなんです。私たちの救いというのは新しい命をいただくことです。私たちの救いというのは新しい創造に預かるということもできます。初めの創造が神様によると信じている私たちは同じように救いもまた神様の御業であると信じることができるんですね。皆さんの信仰のルーツというのがそれぞれあると思います。 一人ゆっくり聞きたいなと思うんですけれども、なかなか時間がないので、少しずつ聞いていきたいなと思っているんですけど、で私はですね、母が1987年に東映教会で救われましたので、そこから私の信仰のルーツというかが始まっているのだと思います。でちなみにその母はですね、幼稚園がキリスト教の幼稚園だったと聞いているので、そこで初めておそらくイエス様のことを聞いて、救いを祈られ始めたのがその頃なのではないかなと思っているんですね。で洗礼を受ける方の経歴とか証をいろいろ聞いてきましたけれども、多くの方がですね、子どもの頃に教会学校に行ったことがあるとか、幼稚園がキリスト教系だったとか、ミッションスクールに通っていたとか、そういえば昔クリスチャンの友人がいたことを思い出しましたとか、または親戚でそういう人がいたなと、そういう証をされることが非常に多いなと感じています。先日年配の牧師先生とお話をした際にもですね、子どもの頃からの一つ一つのことを思い起こしてみると、あのこともこのことも嬉しいことも悲しいこともすべて救いの布石になっていたなと、そう思えるんですよという、そういうことを言っておられました。神様は私たちを救いに導くためにと、あらゆることを用いてくださいます。しかしその土台となっているものは、本日言われているところ、あらかじめの救いのご計画があったということなんです。そのご計画のもとで神様に導かれながら、私たちは最終的には自分の意思を持って、この口で確かに信仰を告白したということになるのではないでしょうか。次に29節でもう一つ確認したい大切な言葉は、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたということなんですね。御子の形と同じ姿に私たちがあらかじめ定められていた。パウロはここで何のことを言おうとしているのでしょうか。私たち昨年度、創世記から世界の創造ということについてご一緒に教えられてまいりました。私たち人間は神の形として創造されたんだと創世記には教えられていました。そして本日のところでは、私たちが御子の形にあらかじめ定められていたのだと言われているんです。つまり私たちは神の形に作られたのですけれども、それはイエス様の形、御子の形にあらかじめ似せて作られていたものなのだということがわかるんですね。コロサイの1章15節にもこういう言葉があるんですね。コロサイ1章15節、御子は見えない神の形であると、御子は見えない神の形であると言われています。クリスチャンが救われて後、イエス様の似姿に変えられていくという言い方をよくしますよね。私たちはイエス様の似姿に変えられていきます。しかしこれは自分を失っていって、全く新しい知らないものになっていくということではないんですね。私たちがもともと作られていた形、神の形、御子の似姿に私たちは変えられていくんだということになっていくのです。でここで一つ今日は皆さんに質問をしてみますね。もしこういうことを、そうですね、初めて聖書を読んだ方からこういう質問をされたらどうお答えになるでしょうか。神様は何のためにこの世界をお作りになったのですかと。私たちはね、偶然できたとは考えていませんよね。この世界が意図があって神様に作られた。神様は何のためにこの世界を作りになったのですかと聞かれたら、これ本当に難しい質問だなと思うんですけれども、私も答えられる自信があまりないんですけど、もちろん、これは違うというものですけど、 神様がお一人で寂しかったとか愛の対象が必要だったということではありません。神様は三位一体の神様なので、自らのうちに愛の交わりを持っておられる方です。また、多神教のバビロニア神話などでよく言われるのが、人間が奉仕をしないと神が困るんだと、そういう言い方がされるんですけど、聖書の神様はそういうことはありません。聖なる神様っていうのは神様だけで存在することができるお方ということですね。まあ、他にもいろいろな答えがありそうなんですけれども、本日紹介したいのは、清水武雄先生という方がこういうふうに言っておられるんですね。一つ紹介いたします。清水武雄先生はこう言っておられます。天地創造の御業は三位一体の中にある愛が外に向けて表されたものなのですと、こういう説明をしています。天地創造の御業は三位一体の中にある愛が外に向けて表されたものですと、こういう言い方をしているんです。ローマの五章の説教のところで、ドイツの心理学者のある言葉を紹介いたしました。もう一度紹介したいと思います。ドイツの心理学者エーリッヒ・フロームという人が本当の愛についてこのように述べています。もし一人の他人だけしか愛さず他の人々には無関心だとしたら、その愛は愛ではなくて愛着であって、自己中心が拡大されたものに過ぎないのだと。もし一人の他人だけしか愛さず他の人々には無関心だとしたなら、その愛は愛ではなく愛着であり、自己中心が拡大されたものに過ぎないのだと。もう一つ、身内だけを愛するのではなくて自分の役に立たないものを愛するときにこそ本当の愛は開花し始めるのだと、このように言っているんですね。私たち人間の愛というのは内向きに作用しやすいものです。自分だけを愛したいと思ってしまう、または自分の属する共同体だけを愛したいと思ってしまう、そういう向きがあると思います。しかし神様の愛、誠の愛というのは父子聖霊の内側にのみとどまる愛ではないということなんですね。外に向けて発していく愛、これが誠の愛なんだということです。この神様の愛のご性質のゆえに創造の御業がなされたのだと清水先生は説明しておられるということなんです。私たちへの神様の初めのご計画、土台となっているご計画についてエペソ書はこのように言っているんです。お読みします。エペソの1章4節と5節をお読みいたします。エペソ1章4節から5節まで。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、ご自分の子にしようと、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。私たちへの初めのご計画、私たちの選びというのはイエス・キリストによってご自分の子にしようという計画だったのだと、エペソ書にはそう言われているんです。本日の29節の最後のところにも、多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですと言われています。神様は私たちをお選びになって子供にして、イエス・キリストを長子とした神の家族、 愛の交わりを作ることをあらかじめ定めてご計画しておられたということになるんです。そのために私たちは初めから神の形として創造されていた、御子イエス様の形に創造されていたということなんですね。本当に悲しいことですけれども、世界は今まさに分断、また憎しみ、争いの世界になってしまっています。誰だって平和が良いと願うはずです。誰だって愛し合う方が良いとは思うんです。どうしたら私たちが本当に一つとなって愛し合うことができるのか、多くの人がたくさん考えていろいろな意見を出し合っています。しかし残念ながら明確な答えは未だに出ていないのですね。しかし私たちの神様、聖書の神様は世界のもといが置かれる前から愛の共同体を作ろうと、神の家族を作ろうとご計画しておられました。そして今神様はこの教会を通してそのご計画を進めておられるんです。私たちをイエス様の似姿へと変えることによってこれを実現しようとしてくださっています。私たちはこのご計画の中を一歩一歩前に進んでいるんだということ、これを今日もまず覚えておきたいと思うんです。それでは30節をお読みいたします。8章の30節、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ここにもう一度救いの順序が述べられていきます。自分がどこから来てどこに向かっているものなのか、もし分からなくなってしまった時にはぜひここを確認したいと思うんですね。神はあらかじめ定めた、神様のご計画がまずあったんだということがもう一度繰り返して教えられています。そのご計画に従って私たちは召されました。この召すというのは呼び寄せる、または招き入れるという意味がありますね。召すというのは呼び寄せる、招き入れるということです。私たちは自分で教会に来たとそう感じるかもしれませんけれども、神様に招き入れられて、神様に呼び寄せられてここに来ました。神様がさまざまなことを働かせてくださって、私たちは初めて教会に来ることができたのです。そして私たちは教会で御言葉を聞いてイエス様を信じて罪許された、義と認められた者たちです。教会で聞いた御言葉が分かるということも、イエス様を救い主だとして告白することができるということも、これも神様の働きがあってこそのことです。さらには私たち今神様のご摂理の中によって導かれて、将来私たちはイエス様の似姿という栄光が与えられていくのだと、私たちの救いが完成されていくのだと、30節にはこの救いの順序が整理されて教えられています。30節の主語は誰になっているでしょうか。30節の主語は誰でしょうか。30節の主語は全部神になっています。神様が働いてくださらなければ私たちの救いは完成へと向かっていかないんですね。それゆえ私たちは神様から離れることなく歩もうといつも励まし合っているということです。そしてもう一つ、30節はすべて完了形で言われているんです。 私たちに栄光が与えられるというのは将来のことですね。将来私たちの救いは完成します。しかし30節の最後には栄光をお与えになりましたと、まるでもう完了したかのように言われているんです。これは旧約聖書においてよく用いられる語法になっていますけれども、確信の完了形、確信の完了形、または予言的完了形と呼ばれている語法です。確信の完了形とか予言的完了形と呼ばれるんですね。一つ例えを挙げますけど、イザヤの53章5節はこう言われています。イザヤの53章5節、しかし彼は、これイエス様ですね、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれた。完了形です。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたと。この予言はそのままイエス様によって実現されました。神様がご計画したことは必ずその通りになるので、すでに完了したように表現されるんですね。同じように30節に言われている通り、私たちへの神のご計画もまた必ず実現することになると言われているんです。私は救われて後しばらくですね、この救いの確信に立つことができないでいたことをよく覚えています。それゆえ信仰の歩みが順調な時は何も問題ないんですけれども、難しいことが起こった時、難しい人が自分の前にやってきた時、そういう時にはこの信仰に立った判断というのができなくなってしまうんですね。また時には失敗を犯して罪を犯してしまいます。そういう時にはもう神様に見捨てられてしまったのではないかと考えてしまうんです。まるでジェットコースターのような浮き沈みの激しい信仰の歩みだったなということを思い出すんです。しかし私たちの信仰というのはそういうものではないんですね。神様のご計画によって始まりました。そして神様のお働きによって完成されていくものです。どんな場面であっても、どんなことが起こっても、これが変わることはないんですね。神様がそうするのだと言っておられる以上は、私たちの側でそれを変えることはできません。諦めてみたり疑ったりする必要は全くないということなんです。私たちは御言葉に信頼して、もし失敗したなら素直に悔い改めて、一日一日こう歩み続けていきたいなと思うんです。神様がゴールを定めてくださった。だからこそ私たちは一日一日の歩み、一つ一つの判断を慌てることなく、焦ることなく、落ち着いて積み重ねていくことができるということになるのです。今週金曜日は嬉しいことがあって、結婚式に出席してきました。栄教会の水戸圭吾先生、私の進学校の同期ですね、が ご結婚されまして、結婚式に行ってきました。で、名花先生が指揮してくださって、素晴らしい御言葉を語ってくださったんですね。本当に結婚っていうのはこういうものだったなということを、妻もいたんですけど、隣に思い出して、でうちの妻が一番うなずいてましたね、全部の聴衆の中でね。本当にいい時を味わっていただきました。で先月は葬儀に出席してまいりました。東映教会の初代の牧師であられる安倍先生が天に召されまして、葬儀に出席してきたんですね。でどこかで聞いた言葉ですけれども、葬儀というのは その方が歩んだ信仰の生涯の証の時なんだと。葬儀というのはその方が歩んだ信仰の生涯の証の時なんだという言葉を聞いたことがあります。でその通りにですね、その葬儀では参列者一同が同じことを口にしていたんです。みんなが揃って口にしていました。でそれは何かというと、安倍先生はブレない先生だったね、安倍先生は本当にブレない先生だったねという皆さんの感想を聞くことができました。で何がブレないのかというと、まず一つ目に聖書信仰ですね。聖書信仰からブレない先生でした。で聖書信仰っていうのは、聖書が神の言葉であると信じるということだけではないんですね。聖書だけが私たちを整えて、私たちを救いに至らせることができるのだと、そう信じていくということです。先生はとにかく聖書なんだと、とにかく御言葉なんだということをいつも言っておられました。そしてもう一つ、これは私の感想なんですけれども、安倍先生は使えるものになるという姿勢をいつも持っていた方だなと感じております。使えられることではなくて、相手に使えること、これつまり相手を生かしていくということですね。それをいつもなさっていたなと私は感じています。誰でも時には自分も使えてほしいなと、何かしてほしいなと思うものですよね。なぜいつも使えるということができるのでしょうか。それは先生の中に明確な救いの確信、明確な救いの確信があったからではないでしょうか。いつも福音の恵みに固く立たされている、いつも恵みに満たされている、自分自身がしっかりと福音に立つことができていれば、どんな状況がやってこようと、どんな人が来ようと、同じように歩むことができるのではないかと教えられました。私たちも自分がどこから来て、どこに向かっているものなのか、このことをしっかりと覚えていることができたなら、着実に歩んでいけるかと思うんです。ゴールは神様がすでに定めてくださっております。なので急ぐ必要、焦る必要はありません。ただただ一足一足着実に落ち着いて歩んでいきたいと願うんです。今週1週間もご一緒に祈りの中を歩んでいくこと、また日々聖書に教えられながら歩んでいくこと、そして来週もみんなでこうして礼拝をお捧げすること、この延長上にイエス様の似姿があるんだと、このことを信じて一歩一歩ご一緒に歩んでいきたいと願っています。お祈りをして終わりにいたします。私たち一人一人の命が作られたことも、また救われて新しい命に生かされていることも、すべては神様の御業であるということを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちが救いの確信をしっかりと持って感謝をしながら、イエス様の御業をたどっていくものとなることができますように。この世には作り出すことのできない誠の平和、誠の愛の交わりがここにはあると信じています。どうか教会を通して、神の家族を通して、私たちを通して、ますます良き証がされていきますように。私たちは弱いものですから、日々助けてくださるようにどうかお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げします。アーメン。